カは8章に入ってから、イエスは神の国を述べ伝え、その福音を告げ知らせる姿をずっと続けて私たちに伝えてくれました。イエス・キリストご自身がその姿を見せてくださいました。それは神の国を述べ伝え、福音を告げ、そしてそれが種であって神の言葉である、そしてそれを聞くということは良い心で御言葉を聞き、よく守り、忍耐して実を結んでいく生活である。その生活には光が見えるようにする、そういうミッション、また信仰告白が期待されています。このミッション、告白、上からの委託や証明が先にあって、それに応えるという献身の生活であります。私たちはよく口で信仰生活、礼拝生活と言いますけれども、この生活は上からのミッション、あなた自身を持って御言葉を聞いて守って生きている信仰者、上から与えられているこの光を人々に見えるようにしなさい。これが私たちが口にしている信仰生活、この定義でありましょう。神の言葉という証明があって、これを生きるという献身がある。礼拝、教会、信仰、生活、主の十字架と贖いの復活の贖いによって祝福された信仰者たちは、いつもこの証明と献身、この方程式の中で、神との交わりの中で生きている。神の言葉を受ける証明、それを悔い改めて聞くことで献身が起こっていく。ただこの基本的な方程式、これを忘れてしまうと、ついつい誘惑にそそのかされて、私たちは献身という告白よりもより多くの貢献、その自責の方をいっぱい並べようとしてしまう。ある時こんな話を牧師から聞いたことがある。英単語で神はゴッド、 G-O-D、 そして良いというのはグッド、 G-O-O-D。 神様の方が O が1個少ないんだ。イエス様に許されていい人間として神様のために生きよう、そういう献身、また聖火の生活、これが 御言葉という、御言葉を聞いて行うというミッションである、上からの証明である。これをそそのかされて忘れたときに、私たちはある意味で神様と張り合おうとする、ぐっと一個多いをいっぱい並べようとしてしまう。並べて並べて並べていく。でも神様はイエス様によってこの王を一つにまとめてくださった。それが証明、上からの言葉である。私たちは御言葉というイエス・キリストが生きることで、また十字架にかかることで、神様からの御言葉を生きている、これに用いられている。この方程式の中で生きているはずが、いつの間にか自分自身の王を増やす増やす、特にこれがもし数字のゼロであれば、一個でもゼロが多い生活の方が潤う、そんなふうに考えてしまって、いつの間にか先に言葉がある、先に命じられている、この与えられた言葉の中で生きる、ここからはみ出してしまう。ゴッドよりも王が一個多い、そのことを誇る生き方から、王に、たった一つの王にまとめられている人生、これが私たち罪許されて光を見せるように、一人一人に与えられている生き方である、生活である、礼拝である。そしてそのことが実現しているのが神の国、イエス・キリストがご自身を持って、言葉を持って私たちに教えてくださっている神の国。神様がお嫌いになる罪、それはあの旧約聖書で一番最初に語られている人類最初の罪、アダムとイブ、この物語がそのことを、あなた自身だよ、そう教えてください、教えている。その息子たちがやらかしてしまった人類最初の殺人事件、最初の罪、そして最初の殺人事件、この2つの結果は追放でありました。神様の領域から追放される、悔い改めることができない私たちにとっては、この追放は神様からの罰、嫌がらせ、また絶縁、そんなふうに拗ねてしまう。でもそういう罰としての追放ではなく、悔い改めて新しく、改めて以上に新しく立ち返ることを願っての追放であります。証明は消えた、無効になっているわけではありません。む しろそう見えてしまう。ないということが見えてしまう。そしてあるのに逃げてしまうこと。悔い改めて神様に自分を委ねていく。任せていく。告白していく。その献身する部分がない。不信仰のまま。そこに居心地の良さを私たちは見つけてしまうわけであります。証明は終わらない。決して無効にならない。神の証明、その言葉は一人の種まきによって、唯一の十字架の主によって巻き続けられています。このお方の働きだけが神様に委ねていく、より頼んでいく献身者を生み出していく。またこれをそそのかしてしまう誘惑、これはおそらく献身よりは功績、こうすればなるだろう、こうすればいいだろう、そういう功績しか、貢献しか生み出そうとしない。献身者を生み出していく、信仰者を生み出していく、教会を生み出し、その一人一人を生み出していく。それが今日の福音の御言葉、神の言葉を聞いて行う人々の目に見える姿、様子でありましょう。このことを覚えて、改めて今日与えられているこの神、イエス様の言葉を聞きたいと思います。イエス様が地上に生きる人々に神の国、そこで行われている事実を伝えるために、今日用いられたハプニング、福音宣教、おそらく神の国を伝えている、今の礼拝で言えば説教の真っ最中、突然、肉親が登場した。でもイエス様のそばに近づくことができなかった。家族が何のために来たのか、イエス様の教えを聞きに来たのか、もしくは他の福音書が伝えているように気が変になったのかもしれない。そう考えて人様に迷惑をかけ続ける、その息子を責任を持って連れ戻しに来たのか、そういう理由は一切分かりませんけれど、とにかく会いに来たのに声をかけることができない。今日ここに登場している家族である母マリアは、イエス様を神殿に捧げて以来、久しぶりの登場であります。そして今日の箇所を最後に、ルカ福音書には母マリアを見つけることは難しくなっていく。兄弟たち、彼らもこの今日の箇所だけで、これ以降ルカ福音書には出てまいりません。ただ2巻目の使徒言行録では1章14節以下、イエス様が昇天されていくその様子をずっと見ていた 弟子たちがイエスの母マリア、またイエスの兄弟たちと心を合わせて熱心に祈っていた、そう伝えています。今日の聖書箇所では、誰が肉親とイエス様を取り継いだのか分かりませんけれども、取り次ぎが必要でありました。イエス様の輪の中に入れなかった、そのことを考えれば、やっぱり肉親、家族、そういうものとして今日のところでは存在していると考えられた。ただ2巻目、その最初にこの家族が心を合わせて熱心に祈っていたわけでありますから、イエス様のことを信じる人たちと心を合わせて祈ることができるようになっている。この変化はとても大きな福音の力による変化であります。家族がグッドの尾をいっぱい広げたから起こった変化ではありません。ゴッドがこの一つの王にイエス・キリストにまとめてくださったゆえに起こっている変化でありましょう。その後、使徒言行録では主の兄弟たちの家族、身内としての働きよりも彼らが使徒として活躍を続けていく、そのことが伝えられています。肉親や身内としての働きではなく、使徒として親や身内から一つにされていく恵みのプロセスがはっきりと語られている。神の証明によって一つにされていく恵みであります。肉親や身内、そういう条件が無効になって、たった一つの条件によって集められていることを生きていく、そのたった一つの条件がイエス・キリストであり、十字架の主、あなたの罪、あなたが並び続けようとする王を一つにまとめてくださった、この唯一の条件によって集められている、イエス・キリストの家族。そしてこの家族は気心が知れている、そういうものではなく、天の国の神の国の礼拝者、一人で孤軍奮闘している礼拝者ではない、一人一人が一つである王、キリストに向かい合って、このお方の前で、頭を垂れて、ひざまずき、礼拝をしている、そういう家族であった。八章に入ってから、このたった一つの条件が中心でありました。神の言葉が条件であり、それを聞いて行う人たちがイエス様の母、イエス様の兄弟という家族、やがて神の国の礼拝者の姿とされていく 成長していく。この福音が、この招きが語られていました。神の言葉だけが轟き渡り、それを聞いてそのお方に聞き従うこと、自分自身を預けていくこと、自分の条件が無効になっていく、その出来事が起こる。一つの条件で集まり、一つの条件を聞き、一つの条件に応答し、一つの条件を伝えるためにそれぞれ派遣されていく。光を見せるために、私はこの方によって生かされている、用いられている、たった一つの王のために、私たちは派遣されていく。それが主の家族であり、主の群れであり、神様の指示によって動く。その指示という言葉によって生きる。これが礼拝であり、これが私たち罪許された者の生活であります。悔い改めることによって、そこに自分の条件を足さない、また入れない。私の家族とは神の言葉を聞いて行う人たちである。イエス様ご自身が定義してくださった。これを直訳すれば、私の母と私の兄弟たち、この人たちは神の言葉を聞いて行っている人たちである。この人たちは神の言葉を聞いて行っている人たちである。肉親や身内という血肉を理由にした条件による家族ではありません。私の家族は神の言葉を聞いて行っている人たちのことであり、血肉の絆ではなく、神の言葉を聞いて行うという、キリストの言葉、また霊の絆によって結ばれている。この霊の絆、言葉によって保護され、ここからの指示、言いつけ通り、きっちり行う。そういう生き方、守られていることを知って守る人とされていく。聞くだけではなく行うとか、実践や実行のことではなく、聞きっぱなし、右の耳から入って左の耳から出ていくような、そういう聞き方ではなく、守られて保護されているこの命の中の、これを命の中にいる、許しの中にいる、これを成し遂げてくださった方を明かしする、これを生きることで、そう。保護や証明がないのに 行うこと、保護や証明があるのに行わないという結果は、神の国では通用しません。神の国は、証明と献身が神の言葉によって一直線につながっている。その一直線につなげて結び合わせている。それがイエス・キリストの十字架と復活。そしてそれを確かに結び続けてくださっているのが聖霊の働きであります。主イエスが神の言葉の命じるまま、そして聖霊が守る中で、それを最後まできっちりと生きられました。十字架の死の時も、三日目によみがえられた復活の時も、生きていることを弟子たちに示し、そして天にお帰りになったあの昇天の時も、ただ神の言葉に生きているだけであり、きっちりこの言葉に守られていることを知って、この言葉、言いつけを守った。このお方を信じ、弟子として、信仰者として、私たちはこの神の家族の長男である、イエス・キリストを真似しながら、守られているゆえに守る、この証明と献身、この歩みを礼拝として、生活として、私たちの証として神様に捧げていきたいと思います。祈りが終わると、一同も集まっていた場所が揺れ動き、皆聖霊に満たされて、大胆に神の言葉を語り出した。使徒言行録、群衆が弟子、弟子が使徒、神の言葉がすべて導いて、語り出す、生き始める、作り始める、すべてを導いている神の言葉、これを実現されたイエス・キリスト、ただこの保護と許しの中に自分自身をすべて注ぎ出し、悔い改めて、聞きっぱなしでは終わらない、その生活を神様に捧げていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の地なる神様、御言葉をありがとうございます。私の母、私の兄弟とは、神の言葉を聞いて行う人たちのことである。ここに、十字架と復活によって罪許された、イエス様の家族とされている、一人一人が草深教会として集められている。上からの証明に献身していく家族として、上からの言葉に生きる 信者として、礼拝者として、やがて神の国の礼拝者として、主の家族がここに集められております。どうぞ主の家族として、このお方を指し示し、この光を見せる派遣された生活をこの週もさまざまな誘惑この誘惑との戦いを続けながら悔い改めて言葉を生きるものとして生活していくことができるようにお守りください。この祈り、感謝して救い主、主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。